始まりました。映画の話したすぎるラジオ第201回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長のマリオンです。
山口です。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。3人揃ってるんですけど、今回僕がちょっと仕切らせてもらいますっていう感じなんですけど、はい。ちょっと山口さん風邪気味ということで。
はい。すいません。多分、ちょっと途中で咳込んじゃいそうなんで、お願いします。
はい。わかりました。ではちょっと、まずちょっと3人ちょっと揃ったということで、改めて映画の話したすぎるラジオ200回突破しましたよトークをちょっとしたいなと思うんですけども、はい。まあ、率直な感想というか、なんかありますか、大石さん。
そうですね。僕が参加してから、でもそれなりに経ってるってことですもんね。
そうですね。うん、もう、かなり経ちましたけど。
うん、なんか、もう、半分、こんなに簡単に習慣になっていくんだなって、僕は。なんていうか、このラジオに参加するようになってから、そもそも映画は週1本ぐらい新作見てたんですけど、まあ、週2、3本が当たり前になってますし。
はい。
なんかこう生活がちょっと変わったなって感じがありますね。
なあ、ちょっと途中参加だからこそのなんか感想というか、
うん、
よくよく考えたらこれ習慣になってるのだいぶすごいことです
よ。そうですね、半分仕事みたいな感じだったんですよ
ね。ね、仕事、そうですよね。まあちょっとね、こう、なんていうか、タスクというかね、うん、ちょっとやんなきゃいけないこととして、まあ映画見て、ここに来て集まって喋るみたいなのはありますけど。
それこそ ね、お二人はもう最初から200回分喋ってるわけですけど。
そうですね。
そうですね。ほぼ200回、うん、ですね。
そうですね。まあ、何回かね、お休みとかはしてる時ありますけど、うん、はい、特に僕とか山口さんはそんなに休んでない。
ほぼね、ほぼ全部出てますからね。
ほぼ出てますよね。うん。はい。本当そう考えたら、すごいなっていうか、まあ、僕はなんかもう来て映画見て喋るだけなので、なんかこっからさらに編集とかね、いろいろやっぱ山口さんはやられてるんで本当に大変だよなっていつも思うんですけど、
うんうんうん、まあやりましたね。あの、僕がこの番組一番聞いてると思います、そこは。
まあそうですよね、そうですよね、うんうん、
だから大体1年間で50回、まあざっくり計算するとですけど4年ぐらい続いてるわけですよ ね。
そうですね。
すごい。いや、なんか4年ってすごい長いですけど、けどなんか短いようにも思えるな、みたいな。回数だけ見るとなんか、すごい、なんとも言えない感じになりますね。うん、いや、でもなんかちょっと今後の目標みたいなのとかってあります？ちなみに。
いやー、難しい質問ですね。
特に決めない方がいいですかね、ってかね。
いや、あの、僕一時期歌丸さんを呼ぶっていうのは目標にしてたんですけど、
はいはいはい、
ああありましたね、そういえば。
ちょっと無理やなって感覚が今強まってきてます。
無理やな。無理ですか？
それはなんでなんですか？
いや、さすがに野良番組すぎてちょっと、あの、なんていうか失礼に当たるかなって気がちょっとしているんですけど。
あ、いや、まああとシンプルに映画のポッドキャストめちゃくちゃ増えましたよね。
増えました。
そうっすね。
ねえ、うん。
この1年ぐらい。なんか増えた印象がすごいありますよね。うん、やっぱりなんか僕らが始めた頃ってそこまでなんか、いや、うん、あったりはあったけど、こんなにたくさんあったっけみたいなぐらい、みんななんか気軽にこう始めるようになった感じしますよね。
うん、そう。なんかもうプロからアマまで全員やってるみたいな。
うん、そうそうそうそう。なのでなんかね、ちょっと、もう僕らよりも素晴らしい番組たくさんある中でね、なんかね、今後もなんか聞いてくださる人もこんなにいてみたいなのが本当嬉しいですけどね、本当ね。
うん。でもやっぱりあれじゃないですか。いや、まあ、あの、僕が提案するのはあれかもしれないですけど、上映会というか、
はい、
その映画館に還元するイベントをちょっとやってもいいかなって気はしてます、ね。還元できるのかはわかんないですけどね、僕らのその持ってる客数で、客数というかお客さんたちで。
なあ。まあなんか確かに上映会みたいなのね。我々がよく話題にするような映画をなんか上映とかして、うん、その後、我々がトークイベントするみたいな感じですか？なんかそういう。
うんうんうんうん。
いや、できたらすごいな。
なんかね、一つの目標としてはいいですね、それは。
うん。
うん、
確かに。ちょっとね。いや、確かになんかいろいろなんかね、公開収録とかもね、やったぐらいなんで、なんかいろいろ、もっともっとなんかこう、お客さん来るっていうのが、ちゃんとなんかそのぐらいの番組になったらなんか上映会とかもっとやってもいいのかもしれないですよね。本当ね、
うん、
うん、
あとは去年ちょっとお呼びいただいてやった映画紹介屋さん的なことはまた、もしできたらやりたいなっていうの
は。ああ。
そうですね。
そうです
ね。はい。思いますよね。
うん。
うん、
あとはまあ、リスナーさんと繋がった縁を温めたいなっていうのはまあ、
うん。
まあそれは常にあるので。
そうですね。もっとやっぱ、ほんとリスナーさんとの交流みたいなのも今後、たくさんできるようにやっぱなっていきたいですね。ほんとね。うん。うん、
それこそ、名古屋開催も今年やりましたし。
うん、
そうですね。
あとは、どこでやりますかねっていう。もちろん、どこでやりますかね。すでに行ったところも、もう一回、お邪魔しつつ、
そうですね。考えてみてもいいですし、
うん。
また東京にも行きたいですしね、もちろんね、本当ね。
うん、そうですね。
なんか、やりたいことたくさんありますね、本当ね。
はい、なんか、こう、大きな目標というよりもちっちゃな目標がたくさんあるって感じですね。
うん、
そうですよね。
うん、
まあ、やっぱ、たくさんいろいろことやりたいんで、やっぱ続けたいっすね、みたいな。
うん。
うん。というわけで、まあ、ちょっと、これからも、まあ、改めてよろしくお願いします、という感じですね。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。では、ここからは、近況の話をしようかなと思うんですけども、じゃちょっと今回はちょっと順番を、大井さんからにしたいかなと思います。
はい。はいはい、
大井さんいかがですか？
ですね、先週お休みさせていただいたんですけど、まあ、何してたかと言いますと、ニューヨーク行ってました。
はい。
お
はい。もう基本マンハッタンですね。ニューヨークのマンハッタン島の中をこう、うろうろしてたんですけど。
うん。
はい。
まあ、別に仕事とかではなく、本当に観光でというか、旅行で行ってたって感じなんですけど。
うん。うん、
まあ、やっぱり現地はすごいっすね。映画で見たことある風景しかない
、うん。
なあ。
で、しかもそれが、USJ だったり、ディズニーランドみたいにこう作られたものではなくて、100年間の歴史が積み上げられてそこにあるわけですよ。
うん。
だから、もう建物とかの大体が、まあ、ざらに100年ぐらい歴史持ってるみたいな。
うん。
うん、うん。
ああ、地震とハリケーン来ないとこってすげえんだなって思いながら見てたりしたんですよね。そう。なんでやっぱ日本では全然見えない景色もありましたし、
うん、
まああと、なんかすごい思い出に残ってるのが、その映画見てても、その、まあ、ニューヨークって二面性があるなって思うんですよ。
うん。
さっき僕が言ったその綺麗なニューヨークっていう一面。
うん。
あとは、一方でその、ちょっとこう、煙がもくもく上がっていたりとか、ちょっと犯罪率が高かったりとかっていう、ダーティーな一面っていう、うん、その両方が、その、両義的にこう、特にマンハッタンの中に、縮こまってる感じはするんですけど、
うん、
なんかその、両方を味わえたのがすごい良かったなと思って、見上げたらめちゃくちゃ綺麗なビル群というか、街並みがある中で、道歩いてるとずっと多分大麻の匂いがするんですよ。道端当たり前のように多分吸ってる人がいたり、あるいは、その、声上げて歩いてる人もいたり、ちょっとこの人大丈夫かなっていう瞬間があったりとか、
うん、
あるいは、もうちょっと言うと、もっとこういろんな、人種が集まってる場所なので、本当アメリカの象徴的な場所として多分いろいろなところで取り上げられる、まあ、映画の中で取り上げられる理由がもうすごくあるなっていう場所だったりはするので、その分、そのぶつかることもたくさんある。だからちょうど、ハーレムのゴスペル見に行ったんですけど、その時にそのガイドしてくれた現地の日本人の方が、ちょうど君らが泊まってるホテル一週間前に、入り口で死体見つかったからね、みたいな話とかしてて。
デンジャラスな。
そう、あ、これがニューヨークか、ミッドタウンの本当にど真ん中なんですけど、それでも、そういうことが起こる場所。でもそれで、みんな平然と、なんていうかな、共存しようとしてるというか、
うん、
ある程度入り込んで、でもある程度入り込まないいいとこのバランスを全員が全員、ずっと現在進行形で探りながら、生活してる場所、それがニューヨークなんだなと思って、
うん。
なんか本当にアメリカそのものの歴史みたいなものを感じた感じはすごいしましたね。
いや、タフな場所だなあ、なるほど。
なんか、 ちょっとやっぱキラキラしたイメージでね、やっぱこう映画を通してみるとちょっとニューヨークって思いがちですけど、
うん、
ちゃんと怖い場所でしたねっていうことですよね、本当
に。そうですよ。タクシードライバーやジョーカーの舞台でもあるんですから、一応、ニューヨークは。
ね、そうですよね。確かに、その通りですけど。
いや、ってのは面白かったですね。だから、すごい行ってよかったなっていうのは、もう、感じましたし。
うんうん。
まあ、ずっと行きたかった場所にもたくさん行けたっていうのもありますし。
うん。
まあ、単純に僕、海外旅行自体が初めてだったんで。
うん、うん。
そこでファーストインプレッションここかっていうのは、なんか、すごい自分の中で大きな、糧になったなと思いますね。
うん、
へえ、うん、いいですね。ちょっと行きたくなりますけどね、なんかね。羨ましい。
見ましたよ、ちなみにファストライブスで、あった、閉じ込められてる観覧車。話じゃないや、メリーゴーランド。
メリーゴー。え、あそこ行ったんですか？
船からですけど。
あ、見たんですね、でも。
はい。
あれかと。
おそらく、そう、あの二人が乗っていたであろうクルーズ船に乗って、ああ、あれかっていう。
へえ。
感じで見たりしましたよ。
うわーいいなー素敵ですね、そう。
はい、そんな感じです。で、まあ、なんで先週はほぼニューヨーク行ってたんで映画見れてないんですけど、今週ちょこちょこ、課題作以外の映画を、まあ、てか、溜まってた映画と言えばいいのかわかんないですけど、見て、なんで先週もしかしたらお二人話してるかもしれないんですけど、まず一つが、ファーストキスを見てきまして、
うん。
はい。
もう多分先週散々お話されてますよね、多分。
はい。
そうですね。話しましたね。
はい。なのでまあ、多くは語らないですが、僕個人としては、すごい過言であることを承知で言いますけど、
はい、
15年後の自分から送られてきた、なんか啓示だなって思ってます、これは。はい。もう、まあ、主人公の設定とかもね、もう、重なるとこしかないですし。
いや、そうなの。その話、前回できなかったんですけど、これ、大石さんなのではって僕ずっと思いながら見てて。
思って
た。見ながら僕も思ってましたよ。これ僕なのではっていう。
いやー、やっぱ思いますよね。いや、ちょっとあえて言わなかったんですけど、
うん、
そうそうそう。
いや、もう、だ僕だから僕しか言えないけど、僕なのではとしか思ってなかったんで、もはや。
いや、もう素晴らしいじゃないですか。
そうなんですよ。で、しかも、まあ、松たか子演じる、彼女とのエピソードとかも、めちゃくちゃ今のパートナーとあるエピソードばかりだし。だし、ちょうどですね、ファーストキス見る前の日に、次に同棲するための物件とかを選び始めるために内見とか言ってたんですよ。
はいはいはい。
ほうほうほう。
で、そこで割と初めてぐらいに本気でぶつかりまして。
あら、あらら。
その翌日のファーストキスなんですね。
うわー、来ますね、それ。
はい。
来ますね。
そう、ニューヨークに行ったのもあるし、で、しかもそこでもちょっとこう、ズレ感というか、これまでは価値観が合うよね。まさに好きを見つけ合ってるところが、
うん。
二人のズレみたいなものを感じる瞬間の方が多くなってきたりとかして。
はいはいはい。
あ、
で、それをじゃあどうしていけばいいんだろうっていうパワーゲームみたいになりかけてたタイミングでのファーストキスだったんで。
それは典型だと言うよなっていう。
そう。15年後から来たこの映画みたいな。
お手紙ですよ、これはっていう。
ぶっ刺さりましたね、はい。ララランド以来に、これは自分の映画だと言っていいなっていう映画
は。すごいな
ぁ。もう坂本龍一なら多分もう5万とみんな言うでしょうけど、これはもう僕は胸を張って僕の映画だと言いますよ。しかも未来の。
いや、これは、いやもう、我々二人でも喋った時もめちゃくちゃいいよねって話はしたんですけど、
うん、
いやもう、そのエピソード超えれますよ、ね。この感想の熱量的には。もう勝てないっす、それは。
うん。はい。もうなんで、ちょっとこれは若干もうずるい息に入る多分感想の類なんですけど。
いやいやいや。素晴らしい。
はい。ぶっ刺さりましたという。はい。あと、まあ、一応これは、あんま時間ない軽く触れますけど、千なる一軸の種も見てきて、これもめちゃくちゃ面白かったですね。
うん。
はい。イラン映画。なんですけど。まあ、てか、今年ドイツ代表で確か外国語映画賞にノミネートされるんですよね。確かね。
そうですね。うん、はい。
そう。なんていうか、まあ、前半はすごく社会派、後半な社会派映画なんですけど、後半 ガラッとジャンルが変わる。
うん。
まあ、あえて言ってしまえばサスペンスというか、もうちょっと言えばシャイニングになっていくという。
はあ、は
あ、へぇ、
そう。という映画でして、めちゃくちゃ面白かったんで。
ほうほう。
はい。もうこのくらいにちょっととどめますけど、喋り始めるとそのキリがないんで。もう本当社会派のバランスとエンタメのバランスをこういう風に、なんていうか、成り立たせることができるんだっていうのも思うし、かつ、いらんな映画といって思い浮かべるのが、聖地には雲が巣を張るっていう映画ありましたけど。
はい、はい、はい、ありました。
あれの、さらに今に至るまでの話というか、あれの延長線上にある話として、めちゃくちゃ面白く見れると思うので、
うんうん、
ぜひおすすめです。はい。
これちょっと楽しみですね。ちょっと見に行きたいなと思ってたんですけど。
うん、うん、うん、はい。っていう感じですね。今週は、はい、以上です。
はい。はい。では、次僕の近況についてちょっとお話ししようかなと思うんですけども。まず、ちょっと試写会の方にちょっと参加しまして。
ほうほう。はい。
はい。3月の28日ぐらいかなに公開される、ベターマンという映画の試写会に行ってきました。
ああ、ほんほん。
はい。一応ちょっとどんな映画かっていう説明ちょっとしとこうかなと思うんですけども、監督が、グレイテストショーマンを手掛けたマイケル・グレイシーの、
うんうん、
まあ、新作ミュージカル感じで、で、まあ、イギリスのポップスターであるロビー・ウィリアムズという方がいるんですけども、
はいはいはい。
まあ、その方の、まあ、半生を、
うん、
まあ、本人もちょっと出てるし、うん、まあ、プロデューサーとして関わってるみたいな、
うんうんうん、
映画ですね。はい。
うん、
なので、まあ、ちょっと近いところで言うんだったら、まあ、ボヘミアン・ラプソディであるとか、
うんうん、
まあ、ロケットマンとか。
そうですね。
まあ、ああいうのをちょっと連想してもらえばすごい、あ、なるほど、こんな感じか、みたいな。
うん。
っていうのは、まあ、わかるかなと思うんですけど。はい、
ただ、予告見ると、ちょっと変わった方法で、それを表現してますよね。
はい。そうなんですよね。その、ロビー・ウィリアムズが、猿として描かれてる。
うん。うん、
という、超トリッキーなことをやってるというか、
は
い。
うんうんうん、
ロビー・ウィリアムズだけが猿で、あとは普通の人間っていう。
うん、うん。
そう。まあ、これがなんで猿かっていうことで、まあ、いろいろね、何を意味しているのかっていうのは、まあ、結構、まあ、いろいろあると思うんですけど、はい。
うん、うん、うん。
まあ、彼が他の人からの疎外感であったりとか、まあ、ある種、こう、見せ物としてというか、こ
う、うん、
エンターテイナーとしての自分みたいなところだったりとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、で、まあ、結構、やっぱり、僕全然、本当恥ずかしながら、全然、ロビー・ブリアンズのことを全然知らないで見に行ったんですけど、これがすっごい面白くって。
おぉ、
うん。うん。
そう。まあ、まず、まあ、もうすっごい早い段階で、もうめっちゃ大ブレイクするんですよ。
へぇ、
うん、ほう。
Take That っていうユニットで、まあ、一躍、まあ、大スターみたいになって、で、そっからもう、ただやっぱもう16歳とかでもうスターとかになっちゃってるんで、そっから結構いろいろまあまあまあ、結構まあこういうなんていうんですかね、ミュージシャンものであるあるですけど、
うん、
栄光の果てにあるまあちょっとまあドラッグだったりとかアル中になったりみたいな、はい、
うん、
まあ彼もまた同じようにまあだいぶクズな振る舞いをしてしまうんですよね、
うんうん、
いろんな人を傷つけてしまう。で、まあ、あと、結構ものすごい大きな会場でもう一人のソロコンサートみたいなのもやるみたいな、もうどんどん駆け上がっていくんですけど、ただもうそんな晴れの舞台ですら、もう観客には、観客のところにも自分の幻影がいて、お前は失敗するとかっていうのを延々と言われ続けるみたいな。
ほうほうほうほう。
もうそれぐらい、まあちょっと病んでしまっているみたいな。そうそうそう。もういろいろあるんですけどね、本当その要因みたいなのが。もうそもそも自信あんまりないような人だったりとかもするし、
うんうん、
根っこに抱えてるのが。あと、お父さんとのちょっと関わりとかもいろいろあって、結構、そっちの方がこう響いてくるところはあるんですけど。はい。なので結構、さっき挙げた、ボヘミアン・ラプソディとか、ロケットマンとか挙げましたけど、どっちかというと僕、ロケットマンに近いなっていうか、
うんうんうん。
ちょっとどこかセラピー的でもあるんですよね。
うんうん
うん。
そう、僕、ロケットマンっていう映画が、本当セラピーとして大好きなんですけど、あれは。一人の人間のセラピーとして僕は大好きなんですけど、まあ、そういう側面もちょっとやっぱあって。うん、ただまあ、ちょっと違うのは、ベターマン、とにかく自分の人生をエンターテインメントとして見てくれみたいな、そういうなんか、オープンなマインドに溢れてるみたいな映画なんですよね。
うん。
そう。もう、最後のなんか締めの感じとかね、もう、うん。 もうちょっとあの映画っぽいなって言ったらちょっとだいぶネタバレになっちゃうんであんま言えないんですけど、はい。とか、まあ、あと、ある有名な曲が、まあ、結構フィーチャーされてるので、まあ、その曲もちゃんとあの字幕出るので、うん、なるほどというふうになっていただけるとは思うので、はい。
うん、
まあ、そういうちょっと一人のその、偉大なポップスターのなんか反省を、まあ、すごい、ダイナミックなミュージカルで描くっていう意味で、結構すごい、ワクワクしながらというか、すごい楽しかったです、見てて。はい。
うん、
なので、これちょっとぜひ公開されたら、なんか、みんな、ぜひ見に行ってみてもいいんじゃないかなって思いましたし、なんか取り上げて喋っても面白いかもな、という気もちょっとしましたけど。
はい。なるほど。
あんまり内容知らなかったんですけど、内容聞いてみて、その、猿に見える絵っていう描き方、うん、結構センシティブな気もするんですけど、うんうんうん、なんかそこをどう処理すんのかなっていうのは少し気になりますかね。うん、興味深いなとは思いますね。うん
まあ、ある種の自意識の現れみたいな感じなんですかね、彼自身の。
そうなのかなっていう気もちょっとするんですよね、そう。
うん、
やっぱり、ある種見せ物ですよ、という、
うんうん、
なんかエンターテイナーとしての気質プラス、なんかちょっと疎外感みたいなものっぽいとは僕は見たんですけど。
うんうんうん、
まあちょっとこれは、ぜひちょっとまあ、公開された時にはちょっとまあ、取り上げてもいいかもな、みたいな。感じには思いましたんで、うんうん。なかなかあんまり取り上げるジャンルでもないと思ったんで。
確かに確かに。
確かに。うん。
うん、
はいはい。
あと、ちなみにあの、ロビー・ウィリアムズのこと全然知らないからどうしようっていう方は、ちなみにネットフリックスの方にドキュメンタリーなどありますんで。
あ、はい、ほうほうほう。
リミテッドシリーズで、ロビー・ウィリアムズのドキュメンタリーもあるっぽいので、
うんうん、
そこを見てから行くというのも手かもしれないっていう感じですね。う
ん
う
ん、なるほど、なるほど、うん。
有名な曲とかあるんですか？
でも聞いたことある曲普通に流れてたので、僕がですけど、
うん、
はい。あ、これか、みたいな感じはしました。
うん、うん、うん。
まあ、ちょっと、ボヘミアン・ラプソディとか、ロケットマンと比べたら、その、知ってると思う曲数はちょっと少なかったですけど、
うん、
僕の中でですよ。
うん、
はい、
うんうん。
けど、知らないからといって全然楽しくないわけでも全然楽しく、全然ないですしね。はい、
うん、
うん。もう特に結構、すごいララランドの冒頭みたいなことをめっちゃグラフィカルにやってるみたいなシーンとかもありますんで、はい、
うんうんうん。
まあ、多分、疑似ワンカット的な感じで作ってると思うんですけど、うん、もう、すごいダイナミックなワンカットシーンっぽいところがあったりしますんで、そういうとこも含めて見ていただけるとね、すごいいいかなって思いました。はい。
うんうんうん、なんか、
はい、
結構近い時期にこう、アーティストの反省ものという、反省、うん、名もなきものもある意味、ボブ・ディランの
うん。
ああ、そうですね。
うん。
ボブ・ディランもそうですね。確かに。
っていうのがあるから、なんか、こう重なってるものもあるかもなって思いつつ、楽しみですね、
う
ん。
そうですね。
うん。
確かに。ボブ・ディランもね、名もなきものもね、見に行く予定ですけど、
うん、
そんなにボブ・ディラン詳しいないぞ、みたいな感じで行こうと思ってるんで、まあ、どう出るかなって感じですけど。はい。
うん、うん、うん。
で、あとちょっともう一本、ちょっとお話ししたいのが、セプテンバー5。
はい、はい、はい。
見たんですけど、
うん、
これがめちゃくちゃ面白かった。
なんか評判いいですよね、セプテンバー5。
めちゃくちゃ良かった、うんうん。ちょっと、まあ、僕あんまりちょっと長く喋りすぎちゃうので、簡単にとどめますけど、
うん、
まあ、まあとにかくなんか編集が気持ちいいっていう感じですね。
うん、
もうというか編集の映画だなって思いましたけど、すごい。
うん、ほうほうほう。
まあ、まあ、ざっくり言うと、まあ、あれですよね。話としては、ミュンヘンオリンピックの。
はいはいはい。
ABC ですね。アメリカのテレビ局の。が、まあ、生中継の特設スタジオみたいなというか、まあ、編成局って言ったんですかね。
うんうんうん。
カメラのスイッチングしたりとかっていう。
うんうんうん。
ところだけで、まあ、ほぼ進行してる映画なんですけど、まあ、そこで、ミュンヘンオリンピックで起こったある悲劇ですね。黒い9月事件っていう。
はいはいはい。
に遭遇して、まあ、これを生中継するぞみたいな話なんですけど、うんまあもうとかくなんかもう情報をやり取りするとか、
うん、
カメラのスイッチングをするだとか、情報の裏取りしますだとか、
うん、
なんかもういろいろなところになんかギリギリでなんかバトンパスをしていくみたいな展開、
うん、
それをまあ小気味いい編集でやっていくみたいな、
うんうんうん、
カメラもやっぱちょっとなんて言うんでしょうね、ちょっとダイナミックというかこうちょっとブレ気味の、まあ、臨場感ある感じの風になる。まずそれが気持ちいいっていう。
うんうん、
で、しかもそれをかなりタイトな時間でやりきってしまうっていうソリッドさも含めて、あ、もう、映画として見事だなっていうのに、まあ、ちょっとやられてしまったっていうところがありました、まず。う
ん、なるほど。
そうなんですよ。もうちょっとそれだけ、もう気も、なんかね、あの、題材的に結構重たいテーマだし、
うん。
楽しんでいいのかみたいな感じとかあるんですけど、
うん、うん、うん。
ただただでも映画として気持ちよすぎて楽しかったしっていうのがちょっともうすごかったんですね。はい。はい、
題材になってる事件自体は、それこそあの、スピルバーグのミュンヘンとかでも、
うん、そうですね。
テーマになってたりした、はい。
そうですね。その事件が起こった後の、イスラエル側の報復作戦を描いたのが、まあ、ミュンヘンですけど、うんうんうん、はい。そうなんですよね。で、ちょっとやっぱ、今のその、イスラエルの問題とかのことを考えると、結構、この題材、こう、楽しかったって言って、言い切れるかなっていうのちょっと不安もあったんですけど、
うん、
名前忘れちゃったけど、あの、アンソニー・ホップキンスの、あの、映画とか見た時に、この
辺、はい、はい、はい、は
い。あれ見た時、ちょっとよ、映画として良かったけど、ちょっとなーみたいな、
うん、
気持ちにもなるみたいな、風なのを、まあ、ちょっと感じさせなかったのは、まあ、やっぱりそう、セプテンバー5自体の出来の良さと、あと、ミュンヘンがあったからっていうのはありますね。う
ん、ああ、なるほど、うん。
あの、ミュンヘン見たらもう、どちらもだいぶ殺伐として、もう、なんとも言えない気持ちになる映画じゃないですか。
まあ、確かに、
うん。イスラエル側も大概やぞ、みたいな、っていうのがやっぱ描かれてるみたいな映画だったので、うんうんうん、ちょっとそれとセットで見るとより良いかなっていうふうにはちょっと思いましたね。う
ん、はい。なるほど、なるほど。その場の事件に居合わせた人と、その後の事件の経緯等を知って、見るっていう。
ので、まあ結構、それでまあ、ああ、なんか自分の中では納得ができたかなというところはちょっとありましたね。
うん。うん。
まああとやっぱ報道とは何かみたいな問われますよね、みたいなね。
ああ。
これも見事っす。はい、
うん。
見事な脚本でした、これも含めて。
うん、
はい、
うん。
もうとにかく、もう最高の映画でした。はい。
はあ、なるほど。見たいな。
はい。僕からは、はい、以上です。はい。
はい。僕はですね、まあ僕もセプテンバー5。これ、フィフスなんですかね ?9 月5日ってこと
?9 月5日か。
うん。
あれ
セプテンバーフィフスなのかな。でも、この書き方されたら日本人5としか読まないですよね。
そうっすね。
でも予告編のナレーションでセプテンバー5って言ってなかったでしたっけ
日本語題が少なくともそうってことなのかしら。
で、いいんですかね。
どうでしたっけ、
うん、はい。
間違ってたらすみません。まあ、ファイブって言っちゃいました。はい。
僕も探したけど、見つけれなくてパッと、今。うん、まあ、
数字でしか書かれないんでね、タイトルね、はい、文字ずら
と。はい。
ほんとね。
じゃあ、まあ、セフテンバー5と呼ぶんですけど、僕、これ、とんでもない傑作だと思ってて、
お
うおうまず、その、もう今、世界で起きてることが凝縮されまくってる映画だと思ってて、
うん、
で、
うん、
まず、あの、極めて政治的な、題材であって、うん、まあ、その、ドイツで行われたオリンピックっていうことで、ドイツとしては、第二次世界大戦の反省を踏まえて、戦後ドイツを示す場として、うん、まあ、使われてるんですよね、そのミュンヘンオリンピック自体が。
うん、はい、
で、収容所を思わせるから、選手村に武装した警備員を配置しないとかっていうのが、まあ、あの、悪手になってたり、するんですけど、この事件において。まあそういうことをいろいろ政治的に意識されたオリンピックとして描かれてて、で、その、イスラエルの選手にインタビューしたときに、その、イスラエル自分がこのドイツっていう場所で競技をすることが、の意味がみたいなことも答えてるんですよね。
うん、うん、はい、うん、うん。
すごくその、意味がある。場として描かれてて、あと、その、テレビっていうメディアの立ち位置もすごい重要かなと思ってて、この1970年代前半って、まあ、そのテレビがどんどん流星してきて、そのメディアの、まあ、トップに立ったぐらいのタイミングなのかなってちょっと思うんですけど、で、実際、この報道が全世界に中継されてたわけだと思うんですけど、その、かつてドイツでその、オリンピックっていうものがメディアを通じて大々的に捉えたっていうのが、その、ベルリンオリンピックがあるわけじゃないですか。
はい、はい。
その、ナチスがプロパガンダのために映画を使って、
うん、
オリンピックを使ってナチスを宣伝したっていうのがあって、まあ、それに対するアンチでもあると思うんですよね。 現在のメディアであるテレビを使って戦後ドイツをアピールする場っていう、その反転させた場にもなってて、でそれがこの事件を通じてどうなっていくかっていう、そういう興味深い見え方もするかなとは思ってて、で、その極めて政治的なバランスの上に立ってる事件でもあるし、まあそれをじゃあ今にの何になぞられてみようかみたいな見え方もするなと思ってたっていうのと、あともう一つ本作の見方が、その職業というものを通じて人間は使命っていうものとどう向き合ったらいいかっていう話として見てたんですよね。うん、
はいはいはい。
なるほど。
で、はい、本作って本来スポーツ中継をするテレビスタッフがそのテロの現場を中継するっていうことになるんですけど、そのこれってえいいのみたいなのはまあみんな通っていくんですよね。いいんすかこれみたいな。で実際見てるこっちもいやダメでしょってなってるんですよ。
うん、
で実際これを中継されたこと自体は最終的な結果にとって良くない方向には働いている。実際にそのテロリスト側が中継を見てたっていうのは実際にあったことらしいんですけど、ただ彼らにその全体像を見通して何かをできたかって言われると僕無理じゃないかなと思うんですよね。だから彼らはそのテレビマンとして別にそのニュース報道の立場でも本来ないけれども、俺たちはこれをやらなければならないっていう使命感のもと、もちろんそのテレビ業界で成功してやりたいっていう野心もあるんですけど、その職業っていう使命感のもとにおいて、その野心と使命って区別できなくって俺がやるべきことをやったら社会的にも成功できるんだっていう意味って一体化してしまってると思うんですよ。それを個人が切り離すことなんてできないし、で実際起きたこととか彼らがやったことを見てみたら、いやこれって社会全体の善にはあんま貢献できてなくないかなって見えちゃうんですけど、それって僕らもそうじゃないですか。僕たちが今やってることがその社会全体の善みたいなものに貢献できてるかって言われたら、いやできてない気がするなって思うんですよ。ちょっと僕自分の過去を思い出してたんですけど、宿泊施設で勤めてた時に近くで結構陰惨な事件が起きたことがあったんですけど、そうなったら、報道陣が、その、宿を取り始めるんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、そうなった時に、あ、在庫ちゃんと出てるか確認しないととか、料金適正になってるか確認しないととか、僕は思ってしまってたんですよ。それって、その事象が起きてしまったことに対して、社会全体から見たときに善ではないと思うんですよ、その視点って。でも僕は職業を通じてしか社会にアプローチできないから、そうしかできなかったんですよ。
はあ、なるほど、
うん。そういうことっていっぱいあるんじゃないかなと思うんですよね。例えば、その、大災害あったときに、あ、この災害に何か、貢献しないといけないなとかよりも、投資やってる人とかだったら災害関連株見ちゃったりするわけじゃないですか。でもそれを火事場泥棒って非難するのって結構難しいかなって思って、なぜなら彼らはそれを自分の利益と使命感を混戦一体となったものとして捉えてそれをやってるわけだから、それって難しいと思うんですよ。何より損するからそれをやらないと彼らは。なんかその家中に巻き込まれた時に、その全体から見た時の善を人はやれるのか、あるいはその自分の使命の中で、そのもしかしたら善ではないとしても、やるしかないんじゃないかみたいなことをめっちゃ考えてしまって、でもラストですよね。この全部が終わった後に、このテレビマン、主役になっているテレビマンの態度というか、彼の佇まいですね。
はい。
もうこの世界に対してなんて自分って無力なんだっていう。でも、やるしかないと思うんですよね。でも、それが正しくないとしても、それが使命だから。なんかすごい重いものを突きつけられたなと思って。なんかね、本当にいろんな 最近見た映画とかも紐付けて見てて、いやちょっとこれシビル王よりはるかにメディアの暴力性を誠実に描いてるなとかも思ったし、
そうですね。僕もちょっとシビル王よりこっちが好きかなみたいなちょっと思いました。あ、まあ、またちょっとまあどちらもジャーナリズムの話だけど、またちょっとニュアンス
違うんですよね。
全然ですけどね。まあけどまあまあそうなんですよね。そう、うん、結構ねスレスレというか。これ、うん、これ、このまま行っていいのみたいなこと平気でやっていきますよね。
うん、
まあ、
うん、
まあ、ある、本当にもう緊急事態すぎて、その判断する場面、時間もあんまないみたいな、時間、
うん、
状況でももちろんあるし、
うん、
そう。なんかね、一体これ誰の話でしたっけっていうか、誰の事件でしたっけみたいな、ちょっとめちゃくちゃ考えさせられてしまうんですよね、はい、これ、うん。最後とか急に遠くなりますよね。
うん、
この事件のことが。彼にとってみたいな風に思うと、ゾッとするなって。これ別に、報道とかジャーナリズム関係なく我々もやってることじゃんって、すごい思いましたし。
うん。うん、いやでも、世界を俯瞰できない我々は、個人としてやるしかないんだなっていう、正しくないとしても。
そうだ。なるほどな。いや、うん、なるほど。
とんでもない映画だったなと思います。あとね、何より面白い、本当に。
うん、そうなんですよ、ね。何より面白いんだよなっていうのが、まずすごいっていう、
はい、うん。鬼のような編集と、
うん、
あと、実は民出劇っていうね。
ああ、確かに。確かに。
そうね、
うん。
そう。ずっと中ですもんね。
うん。
その中で、
うん、
見事でした。っていう感じですね。
はい。
見ます。
ぜひぜひ。
ぜひぜひ。
あと、ベルサイユのバラを見たんですよ。
うん、うん、うん。
はい。
アニメのね、今やってるやつを。はい、で、はい、僕、ベルサイユのバラ全然知らない人で、正直、オスカルとアンドレぐらいしかわからない状態で見に行ってですね、
うん
うんうん、結構癖のある作品だったんですけど、まあ、その、もともとすごい長いシリーズを2時間ぐらいの映画にまとめてて、めちゃめちゃダイジェストなんですよね。
うん、うん。
で、細かいイベントを描けないんで、結構、歌とイメージ映像でガンガン推し進めていくんですよ。だから、どういう出来事があったかというよりも、個々人の感情みたいなのを歌とイメージに乗せて進めていくみたいな感じで、結構僕は、元知らないと咀嚼しにくい話だったんじゃないかなとは思いました。はい、ただ、見えてる範囲で結構思うところはあったんですけど、オスカルってまあ、お分かりになりますかね。
その名前だけは。はい、ですけど、
はい。男装の霊人で、
うんうん、
フランス王権に兵士として勤めてるんですけど、もう彼女がね、不憫でね、見ててしんどくって、
うんうん、
その、フランス王権に自分はマリー、アントワネットのマリー様に報いるんだみたいな感じで、一兵士として振る舞おうとするんですけど、周りがね、どんどんこの恋愛感情とかぶつけてきて、一兵士でいさせてくれないんですよね。
なるほど。
いや、ずっと女性として見てましたとか言われて、なんだてめえこの野郎と思って僕は本当に。
確かに。
いや、まあまあ、元がその70年代の少女漫画で、もちろんその恋愛が軸にならざるを得ないっていうのはあるんだとは思うんですけど、ちょっと僕はその、今の自分の視点から見たときにしんどすぎて、その、単にその下の兵士たちからはいいとこの出の貴族としてしか思われてなかったりとか、で、関係のある男性たちからは女性として見てましたとか、言われるしで、うん、どんどんアイデンティティ揺らいでいくんですよね、オスカルの。もう辛くて辛くて、まあ、彼女はもちろん最終的にそれらを全て経て自分っていうものを見出していくんですけど、
うん、
なんかね、そのフランス革命っていう時代そのもののしんどさは、さっき言った通りあんまり描ききれてない分、
うん、
オスカル個人っていうもののアイデンティティの揺らぎがしんどさとしてめちゃめちゃ感じてしまって、いや、ベルサイユの場は辛すぎるわと思って、本当に。っ ていうものとして見てました。はい。で、まあ、ちょっと話ずれるんですけど、まあ、僕が好きなアニメで少女革命ウテナ好き好きずっと言ってると思うんですけど、あ、少女革命ウテナってベルサイユのバーラのやり直しなんだなって思って、まあ、そもそも革命って名乗ってるわと
思って。確かに。まあ、
で、少女革命ウテナの主人公、男装の霊人で、まあ、自分で王子様って名乗ってるんですけど、周りがどんどん、いや、君は女の子だろうとかって言って、女扱いしてきて、なんやったら恋愛対象にしてきたりとかするんですけど、うん、いや、違う違うって、抗おうとするけど、そのレールに乗せられていったりするんですよね。
うんうんうん。
なんか、その、やり直しだったのかなっていうのを、今見て思ったというか、もしかしたらみんな知ってたのかもしれないんですけど、うん、そんな、明らかすぎてそんなの言わなくてもっていうことだったのかもしれないんですけど、僕は、今そう、思いましたね。2025年の今見て。
うんうん、
はい、うんうん。なんか、ベルサイユのバラファンからはちょっと怒られてしまったら、ちょっと申し訳ないんですけど、はい。まあ、僕個人としてはね、そんな風に思ったりはしました。っていう感じですね。はい、以上です。うん、
なるほど。はい。では、ここからは、テーマトークの方に入っていきたいな、という風に思います。